福音書に出てきますイエス様はですね、常に旅をする人でした。ただそれは一人旅ではなくて、弟子たちを連れての旅でした。で、なぜか、それは弟子たちを育てるためだというふうに言われています。当時ユダヤでは、律法の教師であるラビたちは、ある場所に定住して、そこで律法を教えることもありましたけれども、しばしば弟子たちをですね、旅に連れて行って、そしてそこでいろんな場面でその御言葉を生活の中に適用するように、教えていったわけですね。そういう意味で生活を共にしながら、イエス様は弟子たちに大切なことをお教えになった、弟子たちを育てたわけなんです。律法のエッセンスと言われます、神を愛し、隣人を愛しなさい。この隣人を愛しなさいという戒めを、教えておられたときにですね、そこにいたある人が、イエス様に、私の隣人とは誰ですかっていうふうに質問したと聖書に出てきます。私たち弱いので、隣人を愛せよ。その聖書の教えと、実際にその御言葉に従って生きることがなかなかこう結びつかないことがありますね。御言葉は御言葉、生活は生活。二つこう分けて考えてしまうことがあります。で、この点について、今日説教のアウトラインに、ヘブライ人への手紙の4章の2節の言葉を、印刷していただいたんですが、こういう言葉があるんですね。ヘブライ人への手紙の4章の2節。というのは、私たちにも彼ら同様に福音が告げ知らされているからです。けれども、彼らには聞いた言葉は役に立ちませんでした。なぜ？その言葉がそれを聞いた人々と信仰によって結びつかなかったためです。あのね。聞いた言葉が役に立たなかった。なぜか？その御言葉が聞いた人々と信仰によって結びつかなかった。言い換えれば、自分のこととして聞かなかった。イエス様はそれを避けたかったんですね。ですから一緒に生活しながら、いろいろと教えになりたかった。隣人を愛しなさいと教えたときに、隣人とは誰ですか？とぼけた答えが弟子たちの口から飛び出さないように、もう彼らをですね、弟子たちをイエス様を中心としたグループの中に、もう最初から招きまして、で、その交わりの中には、反りの合わないペテロとヨハネがいましたし、前にもお話しました、熱心徒のシモンからしたら、この福音書を書いていたマタイという人は、朝鮮人ですからね。敵国ローマの手先になってお金儲けをしていた、そういう人でしたから、もうシモンから見てマタイというのはもってのほかですね。で、そうした二人もこの交わりの一員としてもう招き入れられていた。一緒に旅をしていた。ですからイエス様は隣人を愛せよとお教えになった時に、実際に隣人同士として召されていた、そこにはペテロとヨハネ、また、シモンとマタイ、そこにいたわけです。ですから、その御言葉を聞いたときに、本当に試されたと思いますね。嫌がおうでも信仰を働かせ、その御言葉を実生活に適用しなくちゃいけないっていうチャレンジをですね、イエス様からいただいて、そしてイエス様に習うものとして、こう訓練されていったんだと思うんです。で、そうした弟子たちに対して、イエス様は、この13章に入って、一連の天の国の例えをお話になりました。そしてお話が一通り終わった後で、今日の51節、あなた方はこれらのことがみんな分かったかって尋ねたんです。そしたら弟子たち偉いですね。分かりましたって答えたんです。するとイエス様はこういうふうにおっしゃいました。だから天の国のことを学んだ学者はみんな、自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ているっていうふうにおっしゃったんです。あなた方は学者だっていうことを言ったんですね。その弟子たちに対して。ところで、この学者っていう言葉で私たちが思い浮かべる姿は何かこういかめしい人の姿なのではないかなと思うんですけれども、ただ元々の言葉の意味はですね、これこれのことを学んで知恵を得ているもの、そのくらいの意味の言葉だそうなんです。で、イエス様はですね、天の国の例えをずーっと語ってきて、分かったか？分かった。で、その弟子たちに対して、あなたたちはもう学者だっていうことを言ったんですね。で、ご存知のように学者というのは、専門があるわけですね。金曜日に、 日野先生が来てくださって、ガンカフェの方たち主催でですね、日野先生が来てくださって、本当に興味深いお話をしてくださいました。日野先生は脳外科、脳病理学の専門家ですかね、そのことについて本当にお詳しい先生なわけですね、専門ですから。じゃあその学者と呼ばれたこの弟子たちはその専門って一体何だろうか。ある牧師はですね、それは天国学だって言ってましたね。天国のことを学んだ学者、神のことについての専門家だっていうふうに、まあ、イエス様はおっしゃったんですね。ではこのようにですね、天国のことを学んだ学者は一体どういうものなのか。52節をもう一度見ますと、こういうものだとイエス様おっしゃいました。自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ているって言ったんです。イエス様に言わせますと、本当の学者というのは、自分の蔵から新しいものと古いものを取り出せる、つまり自分が学んだ知識を自由にしかも適切に用いることができる。蔵にはですね、新しいものも古いものもいっぱい入ってるんですけれども、それを全体を把握して、そしてどこで何を使うべきかを知っている主人のようなものなんだっていうんですね。まあ、ここで古いもの、新しいものっていう言葉が出てくるんですけども、何を意味するか、まあ、専門家の間では結構ディスカッションがありますけれども、一般的には古いものというのは旧約の教え、新しいものというのはイエス・キリストの教えっていうふうに読みますね。イエス様に初めて学んだ新しいものも、それからイエス様よりももっと前の人が預言者とか、そういう人たちがすでに語り伝えてきている古いものも、学者とはそうした新しいもの、古いものも、みんな自分の手の中に入っていて、そして自由に語り出すことができる。必要なところではそれを取り出し、必要のないところではしばらく置いておくこともできる。そういうことを心得ることができる。で、それがあなたたちなんだ、というふうに、すごく高い評価ですね。確かに、イエス様の弟子たちは、立法学者のように立派な教育を受けていたわけではありません。漁師であったり、徴税人であったり、まあ、熱心党員であったりするわけですけれども、ただよく考えてみますと、イエス・キリストというもう最高の先生から直々に教えてもらったわけですから、もう彼は本当に学者ですね。さて、イエス様はこの後ですね、まあ、弟子たちにそういうふうに言った後、そこを去って、故郷のナザレにお帰りになりました。で、その街道で教え始めたっていうんですね。で、その時の様子が、今日の53節からのところに出ていますので、もう一度53節から57節の始めまで読んでみたいと思います。イエスはこれらの例えを語り終えると、そこを去り、故郷にお帰りになった。街道で教えておられると人々は驚いていった。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろう。このように人々はイエスにつまずいた。ここで故郷ナザレの人々はですね、先ほどの天の国の例えを聞いた弟子たちとは対照的な反応を示しました。どういう反応かというと、つまずきですね。最初イエス様が来られて、そしてお話を聞いていたナザレの人々はですね、この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろうかって言って驚いたんですね。驚きっていうのは大事だと思います。例えば、ずっと私たち三条の説、マタイの福音書を読んできたんですけれども、5、6、7章、三条の説教というのが出ていますが、その三条の説教を聞いた人々はですね、その人々の反応も、群衆はその教えに非常に驚いたってなってるんですね。で、なぜかっていうと、彼らの立法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからだっていうんですね。それが驚きの理由でした。つまりイエス様の教えを、その言葉を神からの権威と結びつけて聞くことができたんで驚いたんですね。 ところが、今日のナザレの人々はちょっと違う。55節、56節をもう一度見ていただきたいんですが、ナザレの村の人々は、イエス様の言葉や技を神からの権威と結びつけることをしているのではなくて、それができなかったんですね。むしろイエス様の生い立ちや家族を知っていることがかえってつまずきとなってしまった。イエス様の中に働いている神の力を認めることができずに、人間的なレベル、自分たちの考えの枠組みの中で、心の中に生じた驚きを解消しようとした。ですから、いや、あの大工の息子がそんな人間であるはずがない。そういう方向に行ってしまったんですね。そういう方向で驚きを解消しようとした。そのようにして、せっかくのチャンスを、無駄にしてしまったわけなんです。その結果、58節、本当に恐ろしい言葉が出てきますけれども、人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかったってあるんですね。マタイは、イエス様の故郷ナザレの人々は、不信仰だったと、そういうふうに伝えているんですね。私、先週、この箇所の、準備をしていたんですけども、この箇所を、何度か何度か読み返していく中で、面白いなと思ったのは、この驚いてつまずいた人々は、この時一体どこにいたかっていうことです。53節見ますと、街道の中にいたんですね。私たちと同じように礼拝しに街道の中にいたんです。彼らは街道でイエス様から教えを聞いてたんです。ですから信仰がない人たちじゃないんです。信仰を持ってたんで街道に行って礼拝しようと思ったんです。でも、信仰があってもですね、不信仰の状態が起こりうる。ここに不信仰の恐ろしさがあるんだなって思わされました。先日、鳥なしの祈りのセミナーがあって、その時にもお話したんですけれども、聖書が教える不信仰って何なのか。日本語では信仰がないっていうふうに書くわけなんですけれども、この人たちは信仰がないわけではないし、信仰がありました。じゃあその聖書が言うところの不信仰って何なのか。それは、自分の考えの枠組みを変えずに、神様の道からや神様の御業を自分の枠組みに当てはめて受け止めようとする信仰の姿勢を、聖書は不信仰って言うんですね。私の側は変わろうとしないんです。驚いても向こうを変えようとするんです。この人は大工の息子ではないか。いや、あの大工の息子がそんな人間であるはずがないと言って、自分たちの枠組みの中にイエス様を押し込んで、せっかく神様がそれぞれの心の中に起こしてくださった驚きを無難な仕方で落ち着かせようとする。解消しようとする。で、これが聖書が教える不信仰ですね。で、その結果、イエス様のナザレでの奇跡の技は制限されてきました。58節、人々が不信仰だったので、そこであまり奇跡をなさらなかったってある通りですね。さて、少し話題が変わりますけれども、今日の聖書の箇所を見ますと、イエス様の母親マリアの名前は出てくるんですが、それに続いてですね、兄弟たちの名前も丁寧に一人の名前が出てきます。ところが本当に不思議なんですけれども、お父さんのヨセフの名前が出てこないんですね。間接的な仕方で大工って出てくるんです。ですが大工の息子っていうふうに書かれているだけですね。で、これ調べてみますと、男性中心の当時の習慣としては非常に不思議だっていうふうに書かれていました。普通は特にイスラエルでは誰々の息子、誰々の息子っていう、エッサイの息子、ダビデとかですね、父親の名前のが出て、それで息子っていうふうに、紹介されるのがほとんどなんですけれども、ところがここでは、大工の息子だけしか出てこない。この関連で、いろいろ見ていきますと、例えばですね、今日ここの説教のアウトラインに書いていただきました、ルカの福音書の2章の24節。イエス様が12歳の時に、両親に連れられてエルサレムに礼拝に行ったんですね。両親と一緒に杉越の祭りを祝うためにエルサレム巡礼に出かけたことが出てきます。こういう言葉ですね。イエスが12歳になった時も、両親は祭りの慣習に従って都に登ったとあります。 ですから、多くの人は想像するんですけども、この時点で両親ですから、ヨセフは健在でした。父親のヨセフは、イエス様が12歳の時には生きていたんです。けれども、その後ですね、家族を残して先に死んでしまったんじゃないだろうか。それも早い時期に亡くなってしまったんじゃないだろうか。そうに言われてるんですね。確かに福音書の最初の方にはヨセフ出てくるんですけども、途中から全く姿を消してしまいます。つまり、イエス様の家庭っていうのは母子家庭だったってことですね。しかも55節を見ますと、イエス様にはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダと少なくとも4人弟がいました。姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないかとありますから、妹たちも何人かいました。これだけの人数、子沢山ですね。その子供たちをマリアが女で一つで育て上げるってことは、これ大変なことだったと思うんです。で、そのようにして成長したのがイエス様でした。そのイエス様が公の生涯を開始して、そして自らの故郷であるナザレに戻ってきたんです。そのナザレの人々はイエス様につまずいた。イエス様から見たときに伝道がうまくいかなかった。57節、58節、こういう言葉が出てきます。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは預言者が敬われないのはその故郷、家族の間だけであると言い、人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかったとあります。私も伝道者の端くれですので、ここを読むとですね、とっても励まされますよね。イエス様でさえも故郷において挫折を経験なさった。一番受け入れてほしいところですね。自分の家族、親族がいたかもしれない。お友達もいたでしょう。一番受け入れてほしい場所で、その地元ナザレでですね、もう散々な結果だった。これは私たち伝道者にとって大きな慰めの出来事であります。イエス様ここで殺されそうになっているんですね。他の聖書の箇所を見ると。もう少しこのナザレの人々のつまずきについて深めてみたいと思うんですけども、私たち来週からアドベントの季節に入ります。で、聖書はですね、イエス様の誕生の経緯について私たちに伝えています。マタイの福音書、今ご一緒に読んでいますマタイの福音書によりますと、婚約者のヨセフも最初はマリアが妊娠した、その事実を受け入れられずに大変苦しんだと聖書に出てきます。でも、神様の導きの中でですね、本当に不思議な出来事を通して、天使を通して、ヨセフはその神様の御業を受け入れて、マリアと結婚する決心をしていったんですね。で、その後、皇帝アウグストスの勅令によって、この夫婦はベツレヘムに長い旅を出かけます。やっとのことでそこに到着したんです。で、そのベツレヘムというのは、もう皆さんご存知、人口調査で元々の生まれ故郷に行くわけですから、ですからベツレヘムというのは、ヨセフにとっての故郷ですね。ヨセフにとっての故郷であります。当然そこには親戚もいたし、幼馴染もいたと思います。ところが、そのベツレヘムの人々がですね、このヨセフとマリアに対してものすごく冷たいんですね。誰も家の中に迎え入れようとしないんです。敷居をまたがせないんですね。で、そのことを聖書は何て伝えたかっていうと、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであるっていうふうに伝えてるんです。おかしいですね。聖書学者は、こういうふうに言うんですけども、あのベツレヘムの人々の冷たさは、すでにベツレヘムにまで届いていたマリアの妊娠をめぐる噂のせいだったんじゃないかっていうふうに分析するわけですね。ですから私たち思うんです。あの160キロ離れたベツレヘム、ナザレから160キロベツレヘムは離れているわけなんですけども、そのベツレヘムにおいてもそうだったとするならば、実際に生活をしていたナザレの人々はどうだったんだろうか。婚約者ヨセフですら最初はそれを受け止めることができなかった。当然、赤の他人である、そういう人々がですね、ナザレの村の人々が、イエス様の出生の真実を理解していたかどうか怪しいものです。 場合によっては誤解していた人も大勢いたんじゃないか。私たち聖書で読んでるのでわかりますけど。これも聖書学者のコメントですけれども、マリアの妊娠はナザレの村においてスキャンダルとして受け止められていたのではないかっていうんですね。スキャンダルとして。で、実はこのスキャンダルって言葉が57節に出てくるんです。イエスは人々はイエスにつまずいた。このつまずいたって言葉がスキャンダルって言葉ですね。ギリシャ語ではスカンダリゾ、スカンダロン。この語源となってスキャンダルって言葉が出来上がってるんです。まあ何度かお話してきたことですけれども。ただイエス様がベツレヘムで誕生なさった後、すぐにナザレには戻りませんでした。戻れなかったんです。誕生したばかりのイエス様はですね、あのヘロデの難を逃れて、両親に連れられて、政治難民としてエジプトに行きました。そしてそこに帰留しました。シリアの人のように。どれくらいエジプトにいたのか、聖書は何も伝えていません。ただそうした中で一つ言えることはですね、人間の生育にとって本当に大切な生まれたばかりから3歳までの期間、そのすべての期間か、あるいは一部か、よくわかりませんけれども、あるいはそれよりももう少し長かったのかわかりませんけれども、イエス様はエジプトで生活なさった。で、そのことは、主イエスのですね、育ちに少なからぬ影響をもたらしたことは間違いないでしょう。人間の成長にとって大切と言われる、この幼少期をですね、必ずしも恵まれた環境とは言えない。いや、厳しい環境の下で主は送られたということですね。先週の23日、朝日伝道教会で、仲介会議がありました。その開会礼拝で、宮井牧師がですね、説教されたんですけども、その説教の中で、宮井先生の友人の牧師が、まあ、その牧師の教会には付属幼稚園があるそうなんですが、その付属、小座教会みたいですね。その付属幼稚園の保護者に、こういう話を語ったっていう、その話を紹介してくれたんです。その牧師はですね、自分の教会の付属幼稚園の保護者の保護者会で、その保護者の方たちに向かってですね、皆さんの子育ては 99% 失敗しますって言ったんですって。すごいなと思いました。なぜか、それは自分の願い通り、自分の思い通りに子育てしたいと思ってるでしょう。それが失敗の原因だっていうふうにこう言ったんですって。じゃあ自分の思い通り、その思いって何なのか。その牧師はですね、三つの言葉にまとめられるって言ってこういうふうに語ったそうです。一つはですね、負けたくない。確かにそういう気持ちありますよね。二つ目、損をしたくない。損をさせたくない。そして最後三つ目、やりたいことはやりたい。まあ当たり前ですけれども、その三つだって言うんですね。で、そういう人間が幸せになれるはずがない。そもそも一人の人格を持つ存在を親の思い通りにすること自体が間違ってるっていう、まあ大変厳しい先生だなと思ったんですが、そういうことを語ったっていうんです。私はその話を聞きながら、なるほどなっていうふうに思いました。マリアさんとヨセフさんも自分たちにとって最初に預けられた最初の子ですね、神様から。やはり彼らなりの理想を持ってですね、育てたいと思ったに違いない。できるだけ良い環境で子育てしないと誰もが考えるわけです。しかし、ヨセフとマリアにとっての子育ての環境は最悪だった。負けていますし、損をしていますし、そして思い通りとは正反対の状態です。しかし、そこに神様の不思議が働いたんです。ヨセフとマリアの想像を超えてですね、実はそのことを通して神様も恵みの絨毯を編んでおられた。神様はシナリオを用意してくださった。エジプトでの帰流の期間、イエス様はご自分の家庭がエジプト人の家庭に比べてですね、経済的に貧しい、そういうことを肌で感じ取っていたと思います。同時に言葉も文化も違う外国暮らしです。そのために普通でない苦労をして、もう一生懸命自分を育てるために働いてくれたお父さんのヨセフ、もうお父さんそれでもう疲れて亡くなったかもしれませんけれども、お父さんのヨセフ、マリアの姿をですね、イエス様はしっかりと見て育った。 当時エジプトにもユダヤ人のコミュニティがあったと言われています。自分たちと同じように、こうしてユダヤからやってきて、外国からやってきて、そして同じような境遇の人たちがですね、経済的、社会的、精神的にもとっても過酷な暮らしをしているという姿を、イエス様は幼いながらしっかりと見て、ご自分の魂に刻んで成長なさったのではないだろうか。そのイエス様が成人し、メシアとしての具体的な活動に入られたときに、聖書を見ますと貧しい人々、当時罪人と呼ばれる社会から疎外された人々、障害を抱えた人々、病に苦しむ人々と接するんですけれども、そうした彼らに対するイエス様の言動っていうのはもう本当にあったかで本当に優しいんですね。人々の痛みや苦しみがよーく分かって、信じられないような深い愛情を持って関わっているイエス様の姿が聖書の至るところに出てくる。なぜそうした生き方になったのか、なぜそこまで温かく優しく接することができたんでしょうか。もちろん神様の子供ですね。神様です。でも、それに加えて私は思うんですね。エジプトでの子供時代の苦労があったからですね。必死になって自分のことを育ててくれたお父さんのヨセフとマリアさんの姿を見ながら大きくなったからですね。また近所のおじさんやおばさん、そうした貧しい人々と一緒に暮らしたエジプトでの、そうした生きた経験があったからこそ、弱い人、外国から来た人、障害や病を抱えた人、大きな失敗をしてしまった人々に対して、イエス様の愛の心がですね、本当に自然に溢れるように流れて出てって。ですから、一つ一つの経験は決して無駄ではなかった。むしろ、神様の恵みの御手に握られた時に、そこで実を結んだってことですね。私たちも生活しているとなんでっていうふうに思うようなことがあります。昨日小林孝則先生のお葬儀に和田先生と一緒に行ってまいりました。小林先生61歳で、奉仕でアメリカに行った時にそこで心臓発作でそのまま亡くなったんですね。やることたくさんありました。とってもいいお働きをされているのは改めて思いました。私ちょうど同級生です。先生と3年間一緒に学んだんですけども、本当にいい人でした。なんでって思いますね。私の子ってなんで小林先生がと思います。また私たちがやりながらですね、本当に報われないような、今日タイトルにつけましたけど、報われないような時があるかもしれない。なんでエジプトに行かなくちゃいけないのか。他に同じぐらいの年齢の息子たちは、ナザレで楽しく暮らしてるのになんでうちの子だけはエジプトでこういう暮らしをさせなくちゃいけないのか。マリア、ヨセフ、なんでって思ったかもしれない。主もそうした経験をずっとなさってきた。しかし、それでおしまいではなかったんです。それは絨毯の下から眺めるような出来事です。それでおしまいではなかった。実は神様がそうしたことを全部編んでくださって、そしてそれを上から見せていただいたときに、ものすごいシナリオで、ものすごい素晴らしい恵みの絵柄がですね、神様によって整えられていっていた。私たちはそのことを信じて歩むことが許されるということです。報われないような出来事の中にあってもですね、恵みの主はおられるので、しかも万事を益としてくださるので、私たちはその主を信頼して、このことどういうふうになるのかな、そのことを期待しながら、必ず益になるということを期待しながら、生きてっていいと、神様は私たちに伝えていてくださる。ぜひそのことを覚えながら、この一週間歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。